そこそこアニメそこアニはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ
ー。そこアニ
ー。いやー、なんかね、先週ずっとこうドタバタして続いてたんで、なんか久しぶりにこうゆっくりできる回みたいな気がしますね。
はい、ゆっくりしすぎた感がありますよ、はい、収録
開始から収録入るまでに何時間かけてるんだっていうね
3時間ですよ、
しかもこの間にね、思わずこうゾンビ系の映画の PV なん PV じゃない予告編とかをね、はい、みんなで見てしまいですね、何をやってるんだと
俺が変なね、紹介しちゃったせいで
いやね、でもね、今日の特集は、学園黙示録、はい、ハイスクールオブザデッドなんですけれども、
はい、
思わず私もバイオハザードのアニメ版フル CG のアニメがね、
はい、
レンタル開始したばっかりだったのをちょっと借りてきまして、はい、リジェネレーションを見たんですけれども、
はい、俺も見ましたけどまだ最後まで見てないんだから、
あのね、面白いからカズさんも借りてこいきなって言って
ね、勧めてもらって早速ね借りて見始めたんですけどね、
あの面白いね、
面白くて、
なんかまあ全然違うってや違うんだけど、こうなんかゾンビものにハマっちゃった感じが
いやでもゾンビの雰囲気自体はそっくりなんですよね、
そう、まあ、
ゴタクタ歩きながらうわーとか言ってる感じで ね、
まあそういう感じで今日は怖くお届けするかもしれませんが、その前にニュースのコーナー、女の子好きなんじゃないの普通、
いやでも私は見たいけど見れない、指の隙間開けたらキャラみたいな
あ、こう可愛く振りやがって
え違う、ひどい、いや本当ですよ、音声しか聞けなくて何が起こったのねえねえってずっと目を閉じてるタイプ、
音声怖いよね、大体ホラーものっていうのは
音声、
まあ、怖い怖い怖い怖い、確かに怖い、かもしれない、
ドーンっていきなり来るからね、
そうなの、もう涙目になってしまうので、は
い、で、ニュースのコーナーですけれども、もう10月のね新番組いろいろ出てきてますけれども、なんか気になってるのありますカズさん、
とりあえずスタードライバーが気になってますね、この間 PV 見ましたけれども、
はい、まあ、PV ねかっこいいって話はもうしてますけれども、
あのノリをね、あのテレビ作品でねアニメとして見れるっていうのはちょっとかなり久しぶりなので、気分的にもかなり盛り上がってるんですけれどもね、はい、
一応来週ですね第1話の試写会の方に、ナセミキ派遣しますので、間に合えば来週こうイベレポがある可能性がありますね、
いいな、羨ましいな、
俺たちも見たいけど見れない、 今の3人は全員見れないっていうオンエアまで待つ、
すごい残念あります、はい、楽しみにしたいと思います、
そうです、
はい、
ということで来週は楽しみになんですけれども、この後はですね、今日は久しぶりのバンダイビジュアルの広岡さんがゲストです、
大人のウォーゲーム登場、 Windows 用シミュレーションゲーム空母決戦サイフォン、
そこはに、
はい、ということで業界告知コーナーがやってまいりました、今日はレギュラーの
バンダイビジュアル広岡です、
はい、どうも
よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
すいません、レギュラー扱いしていただきありがとうございます、はい、
最近出てなかったですね、
あ、すいません、ご無沙汰してまして、はい、ありがとう、
今日は何でしょう、
今日はブレイクブレードの方でやってまいりました、はい、今月9月25日、第3章、劇場版の第3章狂人の傷、公開ということで、まあそれも中心に、今回はお話しさせていただければなというふうに思ってます、
このブレイクブレード第1章第2章に関してはうちの方でね一回特集しておりますので、こちらの方を聞いてもらえればこの魅力がよく伝わるんじゃないかと思いますので、そちらを聞いていただくとして、
はい、
この1章2章に関してはもう一つスペシャルなお話が、は
い、そうなんですよ、で、まあ、5月6月に公開劇場公開したばかりで、まあ、ブルーレイ DVD ももう出ているんですが、なんと 第3章公開記念ということで、今月、テレビ放送があります。
お
お。というところなんですね。
はい。これはいつなんですか？
そうなんです。まあ、先に申し上げますとですね、まずはですね、2曲ありまして、まずは東京 MX、こちらが9月15日水曜日の、26時から、そして、9月22日に、26時から第2章、15日は第1章放送となっております。で、もう1曲がですね、BS11、BS11 の方で、9月17日金曜日の23時から、第1章、そして第2章が9月24日金曜日の23時から、放送ということになっております。
はい。はい、まあ、東京 MX の方はね、東京でしか見れないんですけれども、この BS11 の方はね、ゼーガの再放送もやっておりましたけれども、
そうなんです、
全国で BS アンテナさえあれば、
そうなんです。
デジタル放送で見れると。
はい。
綺麗な画像で。
そうなんですよ。で、まあ、劇場も最終的には1章22巻まで伸ばせたんですけど、まあ、やっぱりそれでも、劇場公開してなかった地域の方もいらっしゃると思いますんで、まあ、それもですね、ぜひ、目に触れる機会が今回増えるということで、ご期待いただければなと思ってます。
そうですね。これ、なかなかね、レンタルまで行かなくても、BS で見れるっていうのは、これ、本当ね、無料で見れるわけですからね。
そうですね。まあ、気軽にチャンネルを変えて見られるっていうのは、やっぱり、まあ、言い方変ですけど、貴重というか、気軽に見れるいい機会ですんで。
ね。ね、過去の特集聞いてもらえれば分かりますけれども、結構ロボット好きの人たちには本当、押し押しの作品なので、もうぜひね、この、まあ、言われてもそれほどまでって思っていた方も、これはね、ただなんで、ぜひ見ていただきたいと。
そうですね。まあ、まず気になって、ちょっと時間合わないという方でも、録画して、
そうですね。
後でゆっくりね、見ていただくってもいいかなと思います。
はいはい。はい、で、ぜひ見て、面白かったら、劇場の方にっていうところですけれども、その前に、ここでお知らせなんですが、
はい、
前回はブルーレイ DVD 発売日から、翌週ぐらいですかね、はい、
そうですね、
にやったんですけれども、いわゆる同時再生のユーストリーム実況というのをですね、
はい、ありがとうございます、
はい、告知できない状態で、ブレイクブレードの公式サイトとかでは告知していただいたんですが、そこにの方では急に決まったんでできなかったんですね、告知がね。
そうなんですよ、申し訳なかったんですけど、はいはい、
でも、今回はですね、告知してやります。
そういうことでございます、
はい、
今回はですね、まあ、先ほども申し上げた通り、BS11 デジタルがやはり全国でアンテナさえあれば見れるという環境もありますし、何分ですね、25日次の日から3章公開ということで、まさに直前の9月24日、こちらの BS11 の放送で第2章の公式実況を行いたいと思います。
前夜祭って感じですね、ま
さにね。そうですね、はい、はい、まあ、ちなみに第1章は先ほどおっしゃってた通り、第1章はもう前回やってしまったんですけども、
はい、17日は何もないですよ、
まあ、そうですね、17日はツイッターで僕が、はい、やるぐらいかなと思うんですけど、はい、24日は公式に第2章をやりますということで、はいはい、告知させていただきます、
はい、こちらの方はね、詳しくはまた、公式サイトと、まあ、そこありのサイトの方でも出ると思いますので、
はい、ぜひぜひ、
まあ、そこありのね、ユーストリームのページの方でこうみんなで BS11 を見ながらこう、
はい、
同時再生じゃないですね、だから BS11 見れない人は同時再生でもいいと思うんですよ。
あ、そうなんですよ、はい、映らない方でもレンタルでもいいですし、はい、もちろんブルーレイ DVD をお持ちの方でも構いませんので、はい、一緒に盛り上がっていければなと。
そうですね、 CM のところは今 CM ですっていう風な感じで入れます
ので、そうですね、うん、
そんな感じで楽しんでいただければと思います。
はい、今回もお世話になります。
よろしくお願いします。はい、結構ね、はい、ファンの方がこの前もたくさん集まりましたんでね。
そうですね、
喜んでいただけたみたいで、本当良かったですね、あれはね。
本当にまたやってくださいっていう、僕に直接のご意見も結構いただきまして、
はい、
はい、ありがとうございます。うん、ぜひ今回も参加していただければなと。
はい、
23時から
ね。はい、23時からですね。
24日23時からですね、よろしくお願いします、はい、
ということで、いよいよ、3章4章にはあるんですけれども、
はい、
これね、私PV って言っていいんですか、あれは。
あれはですね、劇場予告ですね。
劇場予告ですか。
はい。
ロングバージョンですよね、あれね。
はい。
見ました。第3章。
はい。いかがでしたか？
すっごいかっこよかったですね。
ありがとうございます。
まあ、1章、2章とはまた違った感じで。
そうなんですよね。
っていうか、もう戦闘メインじゃないですか。
そうなんですよ。もう今回は、まあ、1章は特にですね、まあ、物語の始まりみたいなところもあって、で、2章は、なんだろう、ライバルとの戦いの、序章というか部分だったんですけど、いよいよもう3章4章と本格的な戦闘に、シーンが盛りだくさんという形になって、
なんか1対1じゃないんですよね、今回はね、
はい、
戦闘シーンっていうか、こうなんか戦争シーンなんですよね。
そう、戦争ですね。本当、物量にものを生かせて、戦いながら戦略も絡めつつみたいなところの戦いも出てきますんで。はい。
あの、予告皆さん見た方がいいですよ。これ見るとね、劇場見たくなると思うんで、その前に一章二章見ようねっていう。
そうなんです。
そういうところですね。
ありがとうございます。
いや、本当ね、本当ね、かっこよかった。これは、はい、こうで、今出てもらってるとか、抜きにしてかっこよかったんで、これは ぜひ見ていただきたいなと思いますよ。
こちらとしても、ぜひ見ていただきたい。はい、今現在ですね、これが、第3章、第4章劇場予告ということで、第3章、4章の両方の映像が入っています。
あ、そうなんですね、あれ、ね。
そうなんです。そうなんです。はい、なので、言い方としては第3章、第4章、劇場予告ってなんですが、というのはですね、先ほど申し上げた通り、3章は9月25日公開なんですが、4章が早くも10月30日公開決定しております。
あ、また1章、2章の時のように、こう、連続で来るって感じなんですね、1ヶ月おきでね。
そうなんですよ。なので、もうここは一気に、まあ、1ヶ月待っていただく形にはなるんですけど、まあ、すぐ見れるということで、まあ、予告は一緒でもいいだろうということで、混ぜておりますので。
こちらのチケットの方は？
はい。前売り券の方がですね、第3章はもう絶賛発売中という形になっておりまして、劇場の前売り券はポストカードがついております。で、第4章の前売り券は、第3章公開日9月25日から、発売となります。で、こちらにですね、4章の方は、ジルグっていう新キャラクターがいるんですけど、そちらのかっこいいスティックポスターがついておりますので、これが、まあ、3章を見に行ったら、その場で4章の前売りを買えるという仕組み。
なるほどね。はい。まあ、チケットの方はお安いんですよね、これ確かに。
はい。今回、ブレイクブレード全6部作、50分の尺で、すべて1000円で、ご覧いただけるんですが、前売り券は、前売り券の特典がついて1000円と変わらず、お買い求めいただけますんで。
はい。
はい。絶対お得です。
ですね、はい、ぜひ劇場まで行ってブルーレイも買って堪能しましょう。
堪能して、祭りはまだまだ続きますんで。
はい、
あともう一つ告知がございまして、実はイベントが今度ありますということで、9月19日ですね、公開のまあ1週間ぐらい前になるんですが、新宿にありますロフトプラスワンさんで、トークイベント、これを行います。ゲストにですね、もうこちらの制作人の中心である総監督の、網野哲郎さん、監督の浜田信義さん、そしてイベントといえばこの人ということで、内理役の白石実さん、そして、
はいはい、
プロモデラーのですね、今回結構すごいこのブレイクブレードでジオラマとか作ってお世話になっている方がいるんですけど、山崎軍曹っていうプロモデラーの方がいるんですけど、その方がと、今回作品の大河原プロデューサーということで、はい、トークイベント行いますね。これロフトイベントってお酒飲みながらわははってすごい陽気な感じでイベントしますんで、まだチケットがですね、ローソンチケットで販売してますんで、ご興味のある方はぜひですね、みんなと一緒に作品のことに触れながらお酒を飲みたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。
制作陣フルメンバーみたいな感じじゃないですか。
そうなんですよ。もう監督総監督気合い入れて喋ってくれると思いますんで、はい、ロフトイベントって軽いノリがいいとこで、結構ポロッとね、いろんな話が
裏話がね、
こぼれちゃうことが結構あるんで、はい、ご期待いただければなと思います。
じゃあぜひね、そちらの方も行ける方は行ってみてください。
はい。
はい。ということでね、実況の方はぜひ、はい、お楽しみということで、今日はバンダイビジュアル、はい、広岡さんに来ていただきました。ありがとうございました。
いつもありがとうございます。バンダイビジュアル広岡でした。ブレイクベルトよろしくお願いします。
そこはに。
学園目視録、ハイスクールオブザデッ
ド。奴らは人を喰らい、食われた者は必ず死に、奴らとなって蘇る。小室隆は幼馴染の宮本霊を助け出すが、奴らと化してしまった親友で霊の彼氏の伊合久志を自らの手にかけることとなる。生き残った旧友の高木さやらと合流し、学園からの脱出を図るが、世界中が地獄絵図と化す中、彼らに生き延びる術はあるのか。
ということでやってまいりました、ハイスクールオブザ・デッドですね。はい、このね、今期の特集としては、先々週の、遊びに行くよで、今週のハイスクールオブザデッド、うん、で来週のオカルト学院、
はい、
でこの、ね、3つが私の中ではベスト3だと思ってるんですよね。
今期はね、
今期に関してはね、まあ、その中で、2つ目、
はい、
まあこれもある種のおっぱいアニメだと思いますけれども
いやーねー、そうですよね。遊びに行くような時もね、度肝を抜かれたけどね。
はい。
これも度肝を抜かれましたね。
まあそこは兄的にはちょっとなんか種類は違うかもしれないね。
意外とうちで取り扱わな
ないタイプのアニメ
タイプじゃないかって、ね、
でもさ、ブラックラグーンとか好きなわけですよ。
はい、
うん、
でもちょっと違うよね。
バイオレンスかな。
まあエロだしね。
でもすごいスピード感があるから見やすいですもんね。
そうね、うん、まあ、コメントもらってますんでコメントからいきましょうか。
はい、
ミルクキャラメルさん、ありがとうございます。普通の学校生活を送っていた学生たちがある日突然絶望のどん底に突き落とされる。しかもその絶望のレベルが尋常じゃない。そんな衝撃的な展開に1話からいきなりスクールオブザデッドの世界に引き込まれました。2話以降も絶望と希望の狭間で揺れる登場人物たちがうまく描かれていて、毎回飽きることなく見られます。特に戦闘シーンの迫力や疾走感はたまりません。エロの部分は先生の友達の家の時のような明らかなサービス回もありますが、それ以外は妙ないやらしさがなく、むしろこれが普通なんじゃないかと思うくらいです。はい、ありがとうございます。
1話のね、冒頭すごい綺麗でしたよね、はい、この作品。桜が散るところからスタートの、
まあ、舞台がね、学園っていうところと、あと季節が春っていうことでね、うん、非常に絵的にはすごく綺麗でしたよね。
1話の引き込みは本当にすごかったと思うんだよね、やっぱりね、この作品は。
そうですね、ね、こう天気が一箇所あるじゃないですか、そこの天気のその前と後でその雰囲気がガラッと一気に変わるっていうのは、やっぱりね、こう引き込む要素としてはかなり強かったというか。
これさ、うん、俺はやっぱりこの1話を見てなければ見なかったと思うんですよ。
ほうほうほうほう。
あの1話、やっぱり1話って大事だね。
いやー、そらそうですよ、やっぱり。
今期の作品はどれも1話がやっぱり面白かったもん。
ああ、確かにね、うん。そうですね。
この今回取り上げている3作品。
うん、
はい、
来週のオカルトまで含めてやっぱり1話のインパクトっていうのはすごく当たって、しかもそれが持続しているっていう感じかな、
うん、だからやっぱあの、あお互いの時は楽しかったのはやっぱそれです
ねしかもまるっきりそのな期待してない作品群だったわけじゃないですか。それがもうこうね、ベスト3に入っちゃうっていう、まあ、俺的だけどね、ベスト3に入っちゃってるっていうのはやっぱりこう、やっぱアニメ毎期見てて楽しいな、こういうのが出てくるから楽しいなって思うね。
あ、それはありますね、うん、しかも原作ものっていうのもね、そういうのは珍しいじゃないですか。
うん、まあ見てなかったからね、原作。
そうそうそう、ね、でだからこそこう、やべえ原作読まなきゃみたいなね。
そう、まあ前も言ったようにですね、このハイスクールオブザゼットは私は速攻原作読みましたからね。
びっくりしました、その話聞
いて。いや、だってストーリーの先が気になってしょうがないんだよっていう。あ、
ですよね。
もうそのアニメとしても見たいんだけど、でも先が気になる、これどういう風に落としつけるんだろうとか思って、
うん、
まあ6巻まで読んだんですけど、結局オチはついてないっていうところは分かりましたけれども。
オチもついてないし、謎も解けてないっていう。
あとこうエロの話ですけれども、これが普通なんじゃないかと思うぐらいですっていうのはなんか間違いだと思うけどね、はい、
そうね、なんかこうちょっとここ最近の作品の中では珍しいぐらいの、
まあ、ある種突き抜けてるよね、この作品のエロ描写っていうのはさ。
いや、だからね、これ見てて、これずっと10話まで今のところ、これ見てて思うのは、その人というか、まあ、ゾンビだけれども、ある意味人間だったものをこう殺さなきゃいけないっていう、その緊迫感のある状況ってあるじゃないですか。
はいはい。
それと、あとはそのエロ描写のその振り幅。
うん。
それに俺がね、ついていけてないのはどういうことだろうと思って、ね、自分で自分に愕然としてたよ、ちょっと。
これはさ、多分さ、この、あまりにも悲惨すぎる世界なわけじゃないですか。
はい。
だから、それだけを書いてったら多分、本当すごい救いのないだけでつまんないアニメになるかもしれないじゃない。まあそれはそれでさ、うん、バイオレンスものとして、ゾンビものバイオレンスものとしてはありなのかもしれないですけれども、ずっと救いのない、なんかこうみんなが苦しんでて一人一人減っていくみたいなのとはちょっと違うもんね、やっぱりね。
そう。
そこがこれはそのね。もう突き抜けた感のあるようなエロ描写があるおかげで緩和されてる感じはあるよね。だってひどいじゃん、状況から言うと。 救いないし、
うん、救いもないしね、うん、この先も救いがあるのかって感じもするし、まあ、うん、エンターテインメントとして考えた場合やっぱりまあそういういい緩和剤みたいになったのかね、
うん、だからあえてその軽いビエロとかじゃなくて突き抜けたエロなんじゃないのかな。だから見ててドキドキするよねっていうよりも笑っちゃうような感じじゃないの。そういう部分も含めて魅力的な作品じゃないかと思いますね。
はい、
トレビさんありがとうございます。この作品最初は多くの人と同じようにバイオハザードをイメージして見ていましたが、学校を脱出したあたりから RPG のように感じています。拠点から拠点へ移動しながら道中に敵、奴らを倒していくところなどが特にそう感じます。差し詰め勇者がたかしというところですかね。アクションシーンは秀逸ですよね。 CG 背景を多用していてよく動いてくれています。見ていてテンションがついつい上がってしまいます。はい、ありがとうございます。
ちょうどね、オープニングにも言いましたけれども、バイオハザード見たばっかりなんで、
うん、
なおさらね、まあ、言ってることはわかりますね。
はい、うん、本当ですね。
ゆらゆらしてますもんね、あいつらね。
うん、あのうめき声とかもなんかまんまですもん。
あーってやってますね。
そうそうそう、
そっくり。
あとカメラアングルとかがちょっと特殊だったりとかするので、
はい、
こうすごい動いてるように見えるんだよね。
うんうんうんうん。
まあそれはその CG 背景のおかげなのかもしれないですけれども、この全体的に漂うこのスピーディーさっていうの、
はい、
これがこの作品をこう何いやらしく感じさせず、ついぐいぐいぐい引き込んでいってしまうっていうことなのかなって思って見てますけども、
うん
うん、
あとアクションシーンですよね。
はい、そうですね。これはもう1話からね思いましたけど、あのタカシもそうですし、レイもそうですし、まあ、ブス島先輩はね、うん、当然のことながら
よく動くね。
本当ですよね。スパンスパン倒してきますからね、うん、本当
ね、あまり戦わないのはサヤぐらいですか。
サヤはね、もともとこう、なんていうの、頭脳派の役割なんで。
ですね、運動が苦手なんですもんね。
そうですね。まあ、頭はいいんですよ。うん、一応、みんな役割があるんで、まさに本当にロールプレイングゲーム風なのかもしれないですけどね。
そうね、確かにね。うん、そうすると、コータは魔法使いになってんのかな。
いやあ、そうね、飛び道具使うからね、魔法使いかもしれないよね。まあ、あとは弓系の人。
そうそうそう、
接近戦は苦手みたいな、
ね、
ところかもしれ
ない。まあ、そういう意味でもすごく役割分担しっかりしてるね。
もともとそういうね、役割分担付きで設定されてたみたいですよ、これ。だからサヤはもう一人本当は女の子がいたみたいで、うん、合わさって今のサヤになってるらしいですからね。ボツって、
そういうことね。
原作の6巻の終わりの方の対談みたいなのに出てましたけどね。
うん、ロンさんありがとうございます。いわゆるゾンビもののエログロバイオレンスアニメですね。パンツは堂々としていて、チラどころではなく余すところなく見せつけてくれて、全く隠す様子もない。コモロがハーレム状態で、いかにもリア充な感じが鼻につきますが、極限状態で追い詰められたストレスに狂っていく少年少女たちのはっちゃけぶりがリアルなのかもしれません。9話の、ブス島先輩のセリフ、濡れるには爆笑しました。ゾンビものの定番で、心臓が止まっているのに動き出す死体と、噛まれたら奴らの仲間になってしまうルールも健在。ゾンビものの作品では、どうして彼らが発生したか原因を書いてそれを解決していくような流れだと物語の完成度は上がるものの、ゾンビの恐怖感は薄れ、尻つぼみになっていくのは避けられない傾向にある。ロードブービー風の巻き込まれた登場人物たちが必死に抵抗するうちに一人ずつ仲間を失って、最後は結局全滅してしまうのがゾンビ映画の巨匠ロメロからの人気のある作品の定番なのも、そうしたゾンビの恐怖の鮮度を失わない工夫なのだと思う。この物語も、一学生の身分では到底原因を探り、解決に導くような展開があるとは思えず、まだメンバー全員の家族の安否にさえたどり着けていない状況で、ストーリーがこの世界観を読み解くような流れになるはずもない。画面の派手さもあって、盛り上げるだけ盛り上げて逃げ切るような終わり方しかないように思えるのが残念ですね。はい、ありがとうございます。
いやー、原作でもあったんですけど、これどう表現するのかなと思ってたら、はい、そのままでした、ブス島先輩。
濡れるって
文字がバンバン
文字出るとは思わなかったね、まさかね、俺もね
, 笑っちゃいけないと思いながらも笑わざるを得ないよね、これはね。
いやーでもですよ、可愛いじゃないですか、ブス島先輩は。
あの、意外と一番女らしいですね。そう、
めちゃくちゃ女らしいんだよね、うん、料理得意だし、ね、これさ、やっぱり主人公っていうか、こうヒロインがどれになるのかっていうのがね、
はい、3人いますからね。
そうね、3人、まあでも、まあ、ハーレムだからね、なんだかね言ってね、
はい、先生も
先生だってこう、なんかおっぱいの中入れちゃったりとかすんじゃん、小室を。
はい、
よくわかんないんだよね、この辺もね。レイはよく嫌われておりますけども、ヒロインなのに。
はい。
まあ、そこまで嫌われなきゃいけないのかなっていうのは、まあ、カズさんあんまり好きじゃないって言ってたよね。
いや、実はね、そう、ちょっとまあね、この状況だからこそっていうのはあったかもしれないけれども、やっぱりね、何、さっきまでなんかラブラブだったのにいきなりなんか切れてみたりとか。
まあ、あのめんどくささが女なんじゃないのかって思って、俺は逆にこう好印象なんだけどね。
ああ、そっか、
意外とこうリアリストじゃないですか。
うーん、
確かに。でその中で小室を選ぶところとか、まあ、あの流れっていうのはいかにもなんかこう考えそうだよねっていう気がして。
うん、
まあ、嫌いな人は大嫌いだろうけど、まあ、じゃあキャラとして誰が好きかって言ったら、やっぱりこうね、最後が一番いいわけですけども。ただレイが嫌われる理由はわかるけども、そこまで言うことはないんじゃないっていう気がしますね。
そこがやっぱね、クムさんの大人たるゆえなの。
まあ、どれ選ぶって言われたら、もちろんブス島先生、ブス島先輩ですよ。当たり前じゃないですか。
まあね、まあそれはもう俺もよ分かる、すごく。あの煮物食べてみたい。
ああ、いいね。日本酒飲みたい感じの。
あの格好でこう、やっぱ立って
それ、あれですか。裸にエプロンですか。
男の夢じゃん。
ああ、まあまさにね、その男の夢を叶えるブス島さんみたいな感じですけどね。
はい、ね、大好きですよ。
このゾンビものの話、私も結局これに引き込まれたっていうのは、その原作っていうかね、このあとストーリーどう落としどころっていうのがあるんだろうっていうのがすごく気になったっていうところからでしたから、思わず原作読んじゃうぐらいね。でやっぱりさ、これ原因がまずわからないじゃないですか。
で、あそこの街から始まったのかなって思ったら、実は全世界でこう展開していたっていうところがすごく驚いたんですよ。
うん、そうですね。時間差とかもなかったですね。その日にいきなりスパーンって。
そうそうそう、全世界でほぼ同時ぐらいにこうね、
同時
発症し始めたっていうのがすごくびっくりで、
うーん、
余計なんかこう救いがないというかね、どうなっちゃうんだろうっていうのは。
そう、だってさ、例えば飛行機とか、あと潜水艦の中とかでも出てるんだよね、あれ確か。
閉鎖空間の中で
も、ね、そう、閉鎖空間の中でも、
うん、
だから理由としてわからない、
感染源がさっぱりわからないね、うん、
例えばその何、他に入ってくる人たちがほとんどいないような孤島にいたら安全なのかって言ってもわからないじゃない、うん、
そうですよね。
一応ね、原作の方では九州の方に行くとか行かないとか、そんな話もあったような記憶があるんですけれども、
はい、
その人がね、なるべくいないところっていう意味だろうとは思うんだけど、うん、とか、まあ、例えば海上空港とかさ、そういうところならとか言うけど、結局飛行機の中でもとか源泉の中とかでも、そういうのでも発症するやつがいるってことは、何かの、まあ、例えば普段食べているものの中に何かが入ってたとかさ、
そうですよね、噛まれる以外にも感染の何かがある、
発病の何かがそこにあるっていう可能性しか考えられないじゃない。
そうだね。
でしかもそれがその時に、その日にいきなりこう発症するものを持っていたっていう、
うんうんう
ん、でしかもほら、文化の程度っていうのは世界中でバラバラなわけで、全世界的に一気に来ることっていうのはなかなかないよね。食べてるものだってみんなが一緒なわけではないわけだし。
ね、インフルエンザとかね、そういういろんな病気なんかでもやっぱりもうちょっとね、地域的にこう限定される
よ、ね、んだよ ね、 でね、そこを要は閉じ込めてしまえばある程度抑えることができるのに、
そうそう、
全世界的に同時に同じ日にっ ていうのはやっぱりこう原因っていうのがかなり可能性的に少なくないかいっていう感じなんだよね、うん、だからもう本当そこって考えてあんのかなっていうのが、まあ、原作読みながら思ったところではありましたよ。
はい、
だからウイルスなのか何なのかみたいなそういうのも含めて、あのロンさんも書いてますけど、結局これ学生なんで彼らがこの解決に向かうっていう可能性っていうのはほとんどないんだろうなと思うんですよね。
あと5年ぐらい連載してればもしかして行き着くようなことになる、
可能性的にはその高木の親が結構政界とかにもつながってるんじゃないかとかさ、その辺の可能性ぐらいじゃない？
だよね。少なくとも彼らだけでは多分無理だろうね。
いくら高校生でね、そのでも軍人にかなうわけないわけだし、彼らしか知り得ないとか、彼らしか届くことができない何かがね、この原因に向かうものがあったとしても、でも悪の親玉倒したって終わらないからね。
そうなんだよね。
そうっていうふうに考えると、彼らの将来っていうのはもう悲観的なものしか、まあ、ぶっちゃけないわけですよ。だからどうなっていくのかっていうのがね、
そうです
ね、霊が途中でどうなるとかさ、まあ、原作はねまだ今のところ誰もこのグループの中では死んでないのであれですけども、
はい、洋画なんかでもね、やっぱゾンビものなんかでこう全滅エンドっていうのはね、まあそういう先もあるにはありますけど、やっぱりでもね、あんまりこうそういう終わり方はしてほしくないな個人的には。
なんかワクチンとかが開発されてゾンビになった人が人間に戻るかって言われても、もうあそこまでなったら戻れないだろうしね。その噛まれたらほんとね、すぐ反応しちゃうもんね、あれね。
そうですね、結構早い段階でもう立ち上がってきますからね、
発症しちゃうからね。ああなるともうなかなかこうね、そこにその段階で速攻対抗薬を打てばとか、
はい、
そういうことはありえるかもしれないけれども、だからこの辺の細かい設定がどのぐらい実は練られているのかっていうのは非常に興味はありますね。
そうですね、
まあ、我々が気づいてないだけのこう実は細かな伏線がすでにいろんなところに散りばめられているとかいうことは可能性的はにはないわけではないのかもしれないですけど、どうなのかな、
どうなんですかね。その辺なんとなくでもこう気づいてるリスナーさんとかいるのかな、見てる人で、
うん、まあ、でもこれをですよ綺麗に、まあ、あとどのぐらい連載が続くのかよくわかりませんけども
、はい、
まとめてくれたら俺はすごいと思うね。
そうですね、アニメの方ではちょっと難しいかもしれないけど、
アニメはもうあと2話でしょ確か、
うん、
だからまあ、あの終わり方的には俺たちの戦いはこれからだエンドですよ、どう考えても。
あ、せめてあの先生をどうにかするかどうかぐらいじゃないですか。
あ、次にで、あの前のね、あの、はい、気持ち悪い男ね。
そう、うん、ちょうどね今10話で出てきてますから、
はい、まあ、うん、あれはね、その霊絡みでいろいろあった男ですからね、
ですよね。
その辺はね原作読んでると、まあ、分かるのは分かるんですけど、あの高木邸を出ていくぐらいのところで終わりなんだろうなと思いますよ、
うん
うん、ゾンビものの定番のショッピングセンター、ショッピングモール、
はい、
まで行くまでもなく終わる流れかなと。
ああ、それはじゃあ2期を待てってことですかね。
原作が溜まってないっていうのはどうしたらいいんだろうねっていうところかな、これが溜まれば次もあるんじゃないかっていう気がしますけどね、
はい、
ここまでさ うまく面白くできてるからぜひ2期も見てみたいね。
そうですね、続きやっぱ見たいっていうか、うん、ちゃんと終わらせてほしいなと思いますね、まあ、
できれば2期が終わる頃に原作もちょうどいいぐらいに終わると本当は理想かもしれないですけど、
ね、
でもどっちにしてもそのさっきから言ってるような俺たちのこれからはみたいなそんな終わり方しか可能性はないのかな、まあ、この実は急にこのゾンビショーが終わっていくとかね。
あ、まあ、そういう展開でもない限り絶望的すぎてね、
突然始まったあいつらが急におとなしくなって活動止まってしまうとかさ。
でもだいぶ死んでますよ、
ね、
世界中で、
うん、まあ、少なくともこう原作まだ1週間ぐらいですもんね、ストーリー始まって、
はい、連載だいぶ長いですけどね、もう、
だから、まあ、先がどうなるのかって全く読めない 感じかな、ね、彼らがどうなるのか、彼らが実はすでに研究されようとしているのかもわからない。自衛隊はなんとか、救いの手をの差し伸ばし始めたっていうところは、原作のロッカーで出てきますけどね、
はい、
どうなんのかな。アメリカとかね、こうエアフォースワン落ちちゃってるしね。
大統領多分死んでますもん
ね。大統領死んでるからね、もうね、
うん、
奥さんが奴らになっちゃったね。あ、この辺まだアニメではないね。
ああ、うん、そうですね。
ねえ、とかまあなんかそんな話になってますけれども、どういう風なね落とし方をするのか非常に楽しみ。まあそれ言うの除いてでも十分楽しんでますけどね。
はい、そうですね、
っていう感じでしょうか。
トトババさん、ありがとうございます。高木の母親の登場シーン、最初に顔を隠してあの声だけ聞こえてきた時は小躍りしました。登場回数は少ないだろうけど、ただあの声聞けて嬉しかった。はい、ありがとうございます。
いやね、私もね、まさかって思いましたね。
はい、
もうなんでここでこの人なのっていう、なんて豪華声優陣ですよ。
そうですね。
榊原よしこさんがね、ハマーン様がいきなり現れましたからね。
はい、俺は最近見た作品で言うとあれですね、南雲隊長ですよ。
あ、そうだね、南雲隊長だよね。
パトレイバーの、はい、
まあやっぱ相変わらずね、あの色っぽい声出されますよ本当に。
そうですね、やっぱりなんかこう存在感がすごいというかね、
うーん、
うーん、
やられたなって感じね。あ、まああの旦那のね、あのお父さん高木総一郎は、
はい、
またねジョージが、
中田ジョージさんがね、もうなんか何かのなんとか神剣の伝承者かよっていうぐらい、あのお父さんすごいんだけど。
いやまあね、原作では一応右翼っていう役だったんですけれども、はい、その辺はねアニメの方では削られてるっぽいですね。
そうみたいですね。
まあさすがにちょっとその辺難しかったのかなっていう感じですけれども、いやもうそのね、この中田ジョージ榊原夫婦っていうのもね、
まあ最強ですよね。
超豪勢、まあ、この気持ちはよくわかります。もうとにかく、はい、急に閉まったなって感じがしたもんね、作品がね。
そうですね、びっくりしましたね、うん、
はい。
国王さん、ありがとうございます。コミックの巻末の対談で中学の頃の妄想をそのまま作品化したという意味のことが書かれていますが、どこかで見たことがある感があるのはそのせいもあるかも。パニックホラーとおっぱいで構成されているこの作品ですが、制作スタッフがおっぱいアニメだと公言している潔さが十分に反映されていますね。まさに中二病の妄想に忠実たらんとしているようで。はい、ありがとうございます。
これ6巻の巻末対談なんですけれども、これ面白いんで、うん、まあ、原作も面白いんで、これぜひね、あのアニメでファンになった人は原作読んでみるといいと思いますよ。まだ6巻までなので、
うんうんうん、
でその最後の方にもね、このお話が面白いから、多分これ読むとそういうところって実はやっぱり決まってないんじゃないのかなって、さっき言ったような話ね、
あ
とちょっと思っちゃうみたいな感じはあるんですけれども、
うんうんうん、
まあ、少なくともね、このそのアニメに関してはおっぱい揺らすっていうのは、これは別のところでも言われてますけども、今回はおっぱい揺らすためにやってんだみたいな、そんな勢いですから、
はい、そんな感じですよ
ねえ。もうそれがある意味すがすがしいのかなって、基本的に揺らしすぎ個人的に好きじゃないんですけど、でもまあこの作品はいいかなと。
そうね、意外と受け入れられましたね、なんとなくね。
でしかもエロくないんだよね、
エロくないんだ。そう、スカートはバンバンまくれるし、うん、おっぱいはバンバン揺れるんだけど、
うん、
だからみたいな感じじゃぐらいすごい戦闘シーンがあったりとかするから、
そこが魅力なんだろうねこれはね。
多分ね、あの濡れるっていうのもね、俺らあんま濡れてないなみたいな。
だってあれ濡れると言った時点で大爆笑みたいな、そんな感じだもんね。
そうそう、本当だよね、
ドーンみたいな感じだと思うよ、あそこは。
そういう意味でのツッコミどころの多さもこの作品の魅力かもしれないよ。
まああのね、ぜひね、原作も含めて楽しめる作品だと思うので、ね、これ原作売れたらほら次が出る可能性どんどん出てくんじゃん。
ね、そうですよね、
書いてもらってさ、2期期待しましょうよ、
まあ、
はい、
早い段階で
早い段階でね、早く見れるうちにね、このテンションが残ってるうちにぜひ2期を作っていただくためにも原作を進めていただきたいと、
はい、
なんかちょっと止まってたりもしてたみたいだからね。
らしいですね。
ねえ、だからやっぱりこう早く早く書いて。はい、ってことで今日の特集は
学園黙示録ハイスクールオブザデッドでした。
君の下した決断が空と海に寄生する。大人のウォーゲーム登場、 Windows 用シミュレーションゲーム空母決戦サイフォン。
そこはに
深井、はい、ということでここでいよいよプレゼントの発表です。
わ
ー、はい、
先週のねゼガペイン特集でプレゼントすると言ってました、モズカンズ T シャツ、
うん、はい、
このですね S を2枚、 M を2枚用意しましたので、
はい、
先ほどねこちらの方で応募たくさんの応募いただきましたけども、これをですねプリントして箱に入れました。
はい、はい、
で抽選した結果です。
はい、
はい、お呼びします。 S サイズは
下月文さん、名もなき現代さん、おめでとうございます。
はい、続きまして M サイズ、
ピエタさん、チャースさん、ありがとうございます。おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。こちらの方からですね当選者の方のメールアドレスの方に、住所と教えていただけるようにメールを送りますので、そちらの方に返信してください、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、お送りしてまいりましたそこはにですけれども、来週の、ね、特集は先ほども、ね、何度も言ってましたけれども、何ですか、
世紀末オカルト学院です。
はい、番組への、ね、コメントお待ちしております。最近、ね、メールに変えて以降です、ね、新しい方の投稿も増えてますので、 お待ちしてますよ。普通歌の方も、ね、よかったらください。
はい、はい、
番組へのお便りは
Google などでひらがなでそこあにと検索してください。そちらのサイトの左上にあるそこあにメールフォームから投稿をお待ちしております。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、あと、前半の方でね、バンダイビジュアルの広岡さんと一緒にね、お話ししてましたけれども、9月の24日、
はい、
のですね、11時、夜の11時から、あります、BS11 ブレイクブレード第2章生実況、こちらの方ね、これねカズさんと私で出ますので、
はい、
あと広岡さんですね、ぜひね、一緒にブレイクブレード見て盛り上がりましょう
ですね。
はい、ということでじゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
カズと
マディア夏美でした。君がアニメを見てもいいと言ったんだから責任取ってくれるね。何も見えない、見えない後ろ振り向いても顔も見えない、誰か知らない、知らない人、生まれても Million Miles。 なぜ迎えに来てくれたメロディーを数えたら、どうしても隠しきれない、好き、ケーキよりスイーツ、ワンツービート溶かして、 Melt over me、 でも飲ましてもいい、君
そこアニは空母決戦バージョン 2.0 サイフォンの提供でお送りいたしました。